こんばんは、渋谷の体育会平井亮です。今週は先週に引き続き渋谷ボッチャ協会の丸茂太郎さんとのトークをお送りしたいと思います。丸茂さん大変楽しい方で、大盛り上がりのトーク、いつまで聞いていても飽きません。それではお楽しみください。
試合に出るって経験で、ね、あの80、90になって初めて大会に出たわなんて、そんな経験していただけたらいいと思うなと思います。
すごい実力持ってるチームも参加したくなるし、かつその初心者だったりとか初めて大会挑戦してみたいみたいな人も来て OK っていう、なんかちょっと他ではないというか、懐が広い大会ですよね。
そうですね、そういう意味では本当誰でもっていうところは、あの一個だから面白いのが、あの年齢とかもめちゃくちゃ いろんな人が来るから、小学生とその80代の方たちと対決とかも結構あるんですよね。大人と子供の対決とかも平気であるし、あの向きになる大人も面白いですし、子供とあとひ孫対決みたいなのもして、子供が大人に勝てるスポーツだったりするんですよね。やっぱり力とか俊敏性とかそういうのだけじゃなかったりするから、子供でも全然勝てるし、全然すごくで、結局一番上手なのは、あの本当にそれこそ脳性麻痺とかの車椅子に乗った方で、本当にやり込んでる方なんてめちゃくちゃ上手い人いっぱいいるから、あの本当にみんなが同じ土俵に立ってるってところで、だから独特の大会だと思います。やっぱりいわゆるスポーツ大会って一定の年齢層だったりとかすると思うし、あの体の状態も一定の方が集まるのが大体のスポーツ大会かなと思うから、だから広がりは面白いです。本当にいろんな出会いもあるんじゃないかなと。
すごい。マンスリーカップはやっぱり今後もずっと続いていくイメージですか？
まあね、だからやれるとこまで、とにかくずっとやっていこうかな。
やれるとこまで。
私たちはいつ出るかって問題ですね、これは今度ね。
そうですね、ちょっとぜひもうちょっと練習してから出た方がいいなと、思ったんですけどでもなんか、ね、でもそうじゃなくても、あの大丈夫だよということがね、丸茂さんのお話からは分かるので、
そうね、練習もやっぱり試合をするのが一番の練習なんじゃないかなって思いますし、楽しくやっていく中で、あのなんだろう、スポーツの練習ってなんか、なんだろう、血の汗流せじゃないですけれどもこうがっつり一生懸命やるってもちろん大事なんだけれども、こういろいろね、こう練習なんかも遊びながらやる練習っていうのを、あのできるだけやるようにしてます。ただ寄せるだけの練習してても面白くないから、ゲーム感覚でやったりとかですね、そのボッチャって寄せるだけじゃなくて、弾くと押すとの3つの組み合わせなんですね、はい、寄せる、弾く、押す、でそれぞれやっぱりあのゲーム的にして遊んだりとかですね、あと最近僕の中であの部活でやって流行ってるのが、あのボッチャでカーリングをやるとかですね。あの縦長のコートを作ってですよ、あのボッチャで
転がして、
まあ、そうそう、ほぼほぼカーリングみたいなものをやって、でもそんなのもやっぱり練習になるし、ただ練習してるよりそういう練習の仕方の方ね、あの縦にまっすぐ投げるなんていうのは
遠投の練習ですね。
あのやっぱ縦にまっすぐ投げるって難しいけど、何もないとこでやってるよりもカーリングみたいなことやって縦にまっすぐ投げてコース決める練習した方が絶対面白いかな。できるだけ面白い練習っていうのをやろうと思ってます
、あその練習会をあの渋谷区長の、15階のところで毎週でしたっけ、あれやられているですか？
そうね、練習会はそうですね、練習会もうね、なんて言うんだろうな、練習会っていうほど堅苦しいものでもなくてですよ、
はい、
あの2つコートがあるんですよね で、まあ、最初みんなで最初に30分ぐらいかな、その、ちょっとゲーム感覚で投球練習して、うんうん、あとは来ていただいた方にこうランダムでチーム分けして、で、まあ、試合前なんかあるときはもちろん自分のチームでって方もいらっしゃるんですけれども、ランダムにチーム分けして、で2つのコートでできるだけ試合を回していくっていう感じで
やってますね。丸茂さんご自身は何かチームに所属されてるんですか？
いや、チームに所属っていう形はしてないですね。もっともっと僕も試合出たりとかしたいんですけれども、
はい。
と、ね、本当は出たいんですよ。いつもいいかなと思って見てるんだけど、なかなか試合に出る機会っていうのが減ってきちゃって、まあ、いいんですけどね、みんなやってくれてるから。たまには試合出たいなって。ね、ドキドキするしね、楽しいんですよね、試合出るのって。
今はすっかり大会を作る側の方ですもんね。
そうなんです、うん、誰か出させてください。
へえ、いやでもすごくなんかこう広がりがとっても出てるんだなっていうところと、あとは毎月定期的にやるって本当に大変だと思うんですけど、終わったらまたすぐ次が来るじゃないですか。
そうそう、
なので、はい、本当にすごいことだなと思うんですけど、やっぱりその定期的に毎月あるっていうところが、うん、みんなが出やすいところでもね、そうそう、ありますよね。うん、
そう、なんか1個だから、ね、大会があるってことは核になるっていうか、うんうん、1つのベースっていうか、い
や、すごい、うん、
それができたのは良かったなと思うし、やっぱり何事もそうだけど箱がないと収まらないじゃない、
うん、
だからその箱を作ることって一個、その教会作ったのもそうなんだよね、うん、やっぱ何かしらの箱がないと収まらないから、
うん
うん、箱作んなきゃって思ってるのが、まあ同じかな、大会に関しても、
うん、
でも毎月大会終わるじゃない、うん、で次の日が実行委員会にいつもなってるんですよ。
お
う
お
う、翌月のことを次の日にやるっていう風にはしてるんだけれども、
うん、
でも少しだけね、慣れてきちゃったから気をつけなきゃって思ってる今。
あ、大会の運営が、
うん、そうそう、何でもそうだなと思って、やっぱりまあ半年やったら少し慣れてきたとこもあるんですよね、はい、
うんうん、
きっとそういう時って気をつけ時だなと思いながらですね、やっちゃいるんですけれどもね。でも、うん、すごいよね、みんな来てくれて嬉しいなって本当に思います。
なんかちょっと聞きたかったんですけど、その、はい、やっぱ1年間、予定を立ててやるっていうのと、はい、テレビ朝日さんが協力してくれてるんですよね。
はい、
それは何でしょう、その会場を抑えるとかそういうこと、うん、なんかこう宣伝してくれるみたいなのを協力してくれるみたいな感じなんですか？話せるとこだけでいいです。
いや、もともとテレビ朝日さんのボッチャ部があるんですよね。
うんうんうん、
で、皆さんお好きな方々が集まってっていう、うん、まあそういうご縁ではありますね。うん、で、な話、なんだろう、言い方軽すぎるかもしれないけど、友達同士で面白そうだからやっちゃおうよみたいなノリから始まってるのかもしれない。
みんなあれですね、丸本さんのその妄想を現実しよう、うん、現実化してくれるのに伝えてくれるノリのいい友達みたいな、
ね、すごい軽い言い方でも失礼になっちゃったら申し訳ないんだけれども、でも同じものが好きな人が集まって、
うんうん、
で、ね、大会やっぱりみんなね、当時しても半年もしか経ってないけど、いろんな方々がぶち当たってたのは、ボッチャやりたいけど試合できるところがないよねっていう、試合出れない問題っていうのがあって、で解決したいねってことで、じゃあやろうかっていうところになるんですよね。で、会場なんかに関してはやっぱりあれなんですよ、その施設自体が一緒に協力してくれる形になってるので、一緒にやってくれる、一緒に実行委員会入っていただいてやっていただいてるっていう感じなんですよね。
あれは手でやってるとこなんですか？
区が運営、もともと区の施設ですね、うん、本町コミュニティセンターっていうところですね。
それは大きいですね。その場所の人たちが実行委員会に入ってくれてるのは。
そうですね、
融通が効きそうです。
うん、やっぱりだから本当に行政が協力してくださってるっていうのが一個大きいなっていうのと、なので、まあ、出場枠の方もちゃんと渋谷枠っていうのは作って、渋谷の方々がちゃんと優先的に出れるようにっていうところは考慮させていただいてるんですけれども、でもなかなかね、まだね、渋谷のチームが勝てないところがね、たまにあって、ね、悔しいんだけど、でもね、グランドチャンピオン大会は渋谷のチームが準優勝してくれました。
へえ、
うん、
先週ですよね。
先週
ほっとした
やっぱりだってね、頑張ってほしいもん、
地元の
地元のチーム、
地元チーム、うん、
やっぱりだからほら、いろんなチーム来てくれるってね、ありがたいけれども、やっぱりコテンパンにやられたら俺悔しいもん本当は。
ね、ね、渋谷だからね。
そう、うん、大きい声じゃ言わないけど悔しいです。ラジオで言ってるけど。
いや、面白い、いいですね。
うん、ね、だから、まあ、テレビ朝日さん、なんだろう、一緒にやってくださってるっていう感じで、
うん、
その、うん、まあ、もちろんその、テレビ朝日さんの中のニュースで載っけてくださったりとか、そういう、なんだろう、ホームページ上のなのかな、インターネット上のものでやってくださったりとかはしてくださってるし、やっぱりまあ一緒にいてくれる、ね、そういう大きな会社さんが一緒にいてくださると、うん、出てくださる方も安心感持ってくださるところってあるのかなって。
そうですね、なんか出てみたいっていう欲にそこ引っかかるかもしれないですよね。
なんか安心感っていう意味ではありがたいなっていうふうにとっても思ってますし、てかみんな好きなんですもん、彼ら、ボッチャやるのが、
ボッチャを、
チームも出してくださってるし。
あ、そうですね、我々も同じリーグで。
あ、そうですよね、
はい、入らせていただいてました。
そうだ、当たったんです。広瀬さんはやってないんです。
やってないんです。そう、私はちょっと午前中で出てしまってだったんですけど、あれ、あれですよね、
最後に当たった
タイブレーク、あれ違った、タイブレーク
ですね。
そうだったらね、いてくれたら面白かったのに。
そうです
よ。で、結構あとあれです、やっぱりそういう、ま、テレビ関係っていうか、そういうNHK の方々なんかも、うん、NHK の方も出てくれたりとかするし、
うん、
まあ、渋谷の企業っていえばね、渋谷の企業ですし、
うん、渋谷いいですね、すごいですね、
うん、NHK さんで子ども大会毎年やってるんですよ。僕も引き連れていつも出てるんですけど、うん、年1回、うん、そういうなんかやっぱり、うん、結構こうみんな注目してきてくれてるのかな、やっぱり。まだまだボッチャこれから来るんではないかと。
来ますよね。
いや、すごい。いや、その大会の存在っていうのが本当に大きいんだなと思いました。
そうね、やっぱり本当そういうのがあるとないと違うよね。行き場所がないんだもんね。みんなやってもやっぱり試合出たくても出れなかったりとかあっちゃうから、そっからまただから次のなんかに発展させていける可能性があるかもしれないなぐらい思ってる。
うーん、
もう一個聞きたいことがあったんですけど。あ、
すごい、はい、
何でも聞いて。
ボッチャのそのジャパンカップは日本全国でこう予選したりしてみんな出るますけど、
はい、
その北海道だったらやっぱパラスポーツは障害者の人たちがやるものだから、まあ、道具もその人たちに優先に貸すし、バスも場所もその人たちに優先に貸すみたいなのがやっぱりこう根強くあって、なかなか健常者の人たちとか社会人チームがやりやすい環境にはないんですよね。で、なんかそこがなんて共生社会というか、まあ、この時代にまだまだ北海道ってちょっと出遅れてる感がすごくあって、そういう渋谷の話とかも聞いてたら、でこれが一番進んでるのは日本そのボッチャ協会の方の何でしょう、考えがめっちゃ走りだなと思ってるのが、そのボッチャグランドフリックスって読むの、これなんて読むのかな、マルビル
グランプリ、
うんうん、そうそう、マルビルでやるやつ、あ、今度やる、あ、やったやつか、またこれは本格的にやりますよね。そのちゃんと日本中からピックアップされた障害者のその何でしょう、 BCC 主人とか津とか杉本さんみたいな人たちだったり健常者の強い人たちがこうやるっていう、もうガチで障害関係なく戦うみたいなのをね、これからやっていきましょうみたいな、この山みたいなやつをこれから日本ボッチャ協会が今年から本格的にやるんですよね、これ確か。
あ、そうですね。
そうですよね。
本当は僕も出たいんです
か？これがみんなね選ばれるのドキドキするんだろうけど、本当にあのすごいなと思って、これに対してはこれこのなんかどうですか、丸尾さんの意見を聞きたい。
いや
こういう流れを、
まず、
うん、
あのすごくいいと思う、まず、うん、あので、まあ障害のある方そうでない方、うん、まあいるわけじゃない、で一緒にできることってなかなか少ないですよね、うん、まあでも本来は何でも一緒にもっとやれるような世界社会になればいいのにっていうのは思ってるけれども、現実的にはいろいろ難しい場面があったりするのは十分理解してて、
うんうん、
でまあボッチャはでもその可能性あるんだよね、要は同じルールでできるっていうところがすごく、うん、あの良くて、でそのもうね、なんだろうな、当たり前になってくればいいんですよね、うん、で、うん、例えばですよ、その、お友達が足くじしたら肩貸すじゃない、うん、あの、うん、当たり前のことでそれぐらいのことはみんなするわけで、
うんうん、
まず普通に、でも機会が少ないんだよね結局、うん、僕なんかは普段からいろんな障害ある方と一緒にいるから、うん、あのあれなんだけれども、例えば普通に暮らしてらっしゃる方どう接していいか分かんないなんていうところが、うん、そうあったりするんだろうなって、もうどうもこうも普通に接すりゃいいだけなんだけども、
うん、
でもそういうふうに思う方もいらっしゃる、要はどうしてかって機会が少ないからね、
うんうん、
あの普通に機会が増えれば、あ、全然普通にしてていいんだっていうことにすぐに気づくはずなんだけど、どうしても分けちゃう社会があるじゃない、うん、だそれ言い出すと、だからね、学校とかももうちょっと最初から研究も何もなく混じり合う時間が増えればいいのにって話になって、ちょっと長くなっちゃうからあれなんだけれども、うん、とにかく混じり合う機会が少ないからどうしても壁ができやすいわけで、別に混じり合う機会が増える一個としてそのボッチャがあるんだよね、
うん、
ボッチャはその混じり合えるいいそのツールになるっていうのかな、
うん、
でそこで慣れていけば本当にもっと共生社会は簡単に近づくと慣れちゃうんだ。で、あのその中で一個こういう大きい大会とかが、うん、混合って言い方して合ってるのかな、うん、まあみんなが一緒にできる大会でやっていくってことが広くね、みんなが知ってもらえたら一個のきっかけになったらいいんじゃないかなと思うし、あとそれこそボッチャがいつかオリンピックの競技になったら面白いのにななんて思うぐらい、
うん、
パラリンピック
逆に、
うん、逆輸入、パラからの逆輸入でみたいな感じで、でオリンピックに、ね、競技になって、でも結局勝ったのはあのね、車椅子乗った人が結局オリンピックで優勝しちゃいましたなんて言ったら、うん、もう傑作だと思います。いい世の中だなと思います、なので、うん、一個のきっかけでいいんじゃないかな、混じり合う、
うんうん、
あのでまあ僕本当その混じり合ってる素敵な世界っていう感じのものが広くはできないけど、そういうものがポツンポツンとできると結構意識変わってくる人とかもいいんじゃないかな、そんな風に思います、うん、
いやなんかみんな選ばれたいって思ってるのが平等でいいなと思って、
うん、そうね、
丸本さんも選ばれたいと思って
選ばれたい
みんな選ばれたいって思ってるから、なんかそれがいい、そんだけいろんな人が出る大会に出たいって思うのはなんか素晴らしいなと思って、うん、すごいこれは楽しみの注目ななんかボッチャ協会の取り組みです
よね、はい、本当の一番が決まるのかな、楽しみ、
うん、もうそういうこう特別な大会を作り上げたっていうところは、またこの2021年オリパラが終わって、うん、その後じゃレガシー何残りましたかっていうところで、でもこうボッチャはこうずっと続いてきていて、うん、でその丸本さんみたいにその地域で大会、うん、毎月大会を開く方とかも増えてきて、その大会も満員御礼で ていう波が来てるところでまた次打つっていうのがすごい、あの、なんだろう、うまいなというか、すごく計算されてるのかなって、なんか今お話伺ってて思いました。大見さんもすごいと思うい
や、私はなんと、うん、長年何にも属してないけど、なんとなくパラスポーツ界を見てるっていう感じだから、はいはい、うん、なんかやっぱりちょっと一時代また違うとか始まってる感じだし、本当に北海道乗り遅れてるなっていつも思って、どうしようかなって思ってます。このみんな東京で起きてることを早くみんなに察知してもらいたいとか、そういう時に考えてますよね。3年ぐらい違うもんね、流れがね。
じゃあね、大見さんがあのマンスリーカップを
そのマンスリーカップね、やっぱりね、あれです、本当に審判やってくれる人がいないですよ、ボッチャは。資格持ってくれる人もいないし、あのモルクだったらセルフジャッジなんですけど、やっぱりね、ボッチャはね、審判がネックですよね。
審判とあとはボールが、
ボール高い、
費用がかかるっていうところ、
ね、
うん、
ね、
これはなんか丸本さん、どうにかならないものなんですか？
ボールもさ、いつか作りたいなっていうのが一個、やりたいことがいっぱいある中の一個なんだよね、
うん、
渋谷モデルとかさ、例えば作って、うんうん、でもボールも作りたい。
あれ実際縫ってる人とかいるけど、うん、別に縫ってマイボール作って出てもいいんですよね。
要はあの、公式球っていう形 の、うん、あの 重さとかはもちろん、うん、あの規定サイズがあるんだけれども、公式級に認定されたやつはそのなんかハンコが押してあるんで、ハンコっていうか、
うんうんうん、
印刷されてるんですけどね、うんうん、それはもうあれを
結構通んない。大会的にはそれなんですね、
うん、でも、まあ、まだまだうちの大会は草大会だから、うん、そのボールチェックってとこまではしてないんだけれども、
うん、
あのやっぱり本当の選手権みたいな出るときになるとボールチェックあるから、公式級じゃないと、公式認定された球じゃないと、そこもね、僕も今実はあの探り中なんですよ。どうしたら公式球を認定できる球を作れるのかみたいのは実は興味があるところでもあるんです。もっとね、手軽に、ね、手に入るボールがあればいい、
うんうん、今の公式球っていうのは海外製なんですか？に
日本製、ほぼほぼそうだと思います。
なんか大きいメーカーがあってそこのものみたいな、
うん、まあ、何社か本当に 5,6 社ぐらいのところかな、そうなんですよね。でやっぱりでもボール屋さんも注文追いつかないみたいな感じで、基本的にあの受注注文なんですよね、
うんうん、
で僕も何個かボール持ってるんだけれども、要は硬さとかを注文するわけですよ。
はいはい、
ボールの硬さだったりとか、うん、材質もいっぱいあるんで、このボールでこれぐらいの硬さにしてちょうだいとかで、あのボッチャって出ていただいたのなんかは結構今みんなの中で流行ってるのは3対3のチーム戦が流行ってるんだけれども、本来は1対1で1人6球持ってやるわけですよ。
そうなんだ。
そうなんです。でその6球の中にあの組み合わせをみんな持ってるんですね。例えば僕やるときは硬い球ぶつけてヒットするための球を2つ持って、うん、ふにゃふにゃの寄せるためのボールを1個持って、あと柔らかい球のボールを3個持って、ね、でその場面によって使い分けるわけですよ。硬い球だと弾けるけど相手からも弾かれやすいとか、
うんうん、
柔らかい球は逆、弾かれにくいけど弾けないとかで、
うん、
どの順番で使っていくかとか、ボールのことをやりだすとまた紙にはまっていくわけなんですけど、ボールをだから買うときっていうのはそのセットで売ってるのもあるけれども、みんな一個ずつ自分でこういう球ああいう球って売っていくっていうね、
うんうん、
ボール問題ね、
オーダーメイド、
ボール問題、オーダーメイドなんですよ基本的には。だからまあ高くなっちゃうっていうのもあるのかもしれないね、
大会で使われてた球とかは、
はい、
貸し出しもされてるんですか、マンスリーカップは。
そうですね、だから4面、コートを引いてるんで、はい、4つのコートにそれぞれボールセットは置いてあって、あの、なんていうのかな、ハウスボールっていうのかな、
持ち込みでもいいし、
うんうん、持ち込みでもいいしってことで、もうだんだんやっぱりマイボールの人増えてきましたね。
お金持ちだなみんな、
うん、結構高いもんね。でもだから
こっちは2万円くらいでしょ。
そうですね、
1ボールがってことですよね、
うんうんうんうん、結構しますよね。だから全部買うとなるとね。でもだから、うん、チーム戦やってる方なんかはあの2球ずつ買ったりとかね、
うんうん、ああ
出ますけれども、まあ赤と青両方買わなきゃしょうがないしね。
そうですね、
4つはいるのか。8万円高いな。
ねえ、そうですよね。だからもうちょっと本当安く手に入るようになるともっとやりやすいし、うんうん、で安いのもあるのはあるんだけれども、
はい、
安いのはやっぱり安いのなんですよ。だからあんまりおすすめしない、やっぱりある一定以上のレベルのじゃないとなっていうのは思うし、で実際ね高い球良かったりするんですよ。
そうなの、タイヤが、
そう、いやスポーツは道具だって言っちゃったら怒られちゃうけど、うん、でもそういう面もスポーツってやっぱりあって、あ いい道具はいいじゃない、
はい、
いいボールはいいよ。
そうか、
深みにはまっていくとこですね、そこはね、うんうんうん、手出したら危ないです。
出したら
危ない。火の玉もいっぱい持ってましたよ。
はい、
あーそっか、もうはまってますもんね。
うん、はい、もう危ない領域だと思います。
危ない領域。
いやそっか、ボール問題はやっぱり丸茂さんも、
うん、
どうにかならないかなと思われてるんですね。
そうなんですよね。で、うん、なんかかっこいいボール作れたらいいのになとかね、
うんうん、
思うし、うん、
なんかね、技術的にはそこまで高くしないで作れそうなのになと、うん、しかもね人口も増えて買う人が増えたらロット数とかも、ね、ある程度って思っちゃいますけど、
思っちゃういける気がする、うんボールも。だからボッチャってまだまだでもこれから発展途上のスポーツなんだと思うんですよね、
はい、
だからボールもあの最近厳しくなってきてるって感じで、どこに収まるのかが見守ってるところはあるかもしれない。あの公式戦だとボールのチェックも試合前と試合後と両方やるようになったみたいだし、あのボールチェック、それこそね、磁石でも入ったら大変じゃないですか、ボールの中、
うん、確かに、うんうん、
欲しいけどね、
スってついちゃいますね。動いたって、
うん、
動いたってね、うん、もう離れないとかね、面白いけどね。ボール問題は、はい、これからなんとか解決していきたいというか、うん、なんとかなったらいいなって思ってる。
はい、さあということでここまでたっぷりと丸茂さんにお話を伺ってきましたが、はい、丸茂さんじゃあ、次マンスリーカップこれを聞いて出てみたいなと思う方に最後メッセージをお願いします。
はい、ボッチャの大会ってとってもあのいわゆるスポーツ大会のちょっとピリピリした感じよりもう少し柔らかくて温かい感じです、うん、でハードル高く感じないでいただきたい。一回出てみていただいて、で誰もが同じコートに立ってるんだって、同じルールでやってるんだっていうその空気を味わっていただけたらすごく嬉しいなって思います。あの、はい、ぜひ大会に参加してください。あと練習にもどんどん来てください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。だいたいだから申し込みたい月の2ヶ月前ぐらいでしたっけ、締め切りが、エントリー、
1ヶ月前かな、はい、ただ3ヶ月ごとに募集してるんで、あの今4月はもう決まっちゃったのか、4、5、6って3ヶ月分で募集かけて、
はい、ぜひ情報をチェックしてみてください、はい、ということで今週は渋谷ボッチャ協会理事の丸茂太郎さんにお越しいただきました。丸茂さんありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
そして大見さんありがとうございました。
ありがとうございました。
すごい大見さんの本当に気になってる質問っていうのがとても良かったです。
待ち構えてた、
待ち構えてた。ありがとうございました、渋谷の大会お相手は平井亮でした。